私たちは自分をクリスチャンと呼びます。それは自分をキリストイエスのうちにあるものと自認しているという意味になります。私たちは日本人である前にキリストの王国の中に生かされているものです。それをパウロは罪の奴隷から義の奴隷へと変えられたと述べます。でも自分を奴隷と呼ぶなんて嫌ですよね。でもよくよく考えるとそれはあなたに心の自由を与える言葉になる。あなたの主人はこの世の支配者ではない。あなたの価値も生き方ももうこの世の基準で評価されたり指導されたりする必要はない。奴隷を評価するのは奴隷の主人のみなんです。あなた自身が創造主の所有とされた奴隷であることはこの世から自由にされる生き方の始まりになるということです。前回の6章の11節から振り返ってみたいんですが、ここに試訳を移します。なんでこういうことをするかというと、ギリシャ語を日本語に訳すと、英語だとね、もともとの流れが生かされるんだけど、きれいな日本語にしようとすると、かえって強調点が分かんなくなるんですよ。だから、映るのは日本語としてはダメです。でも、原文が、ね、強調しているところがより分かるようになるという意味で、これを映します。6章11節で、同じようにあなた方も自分をこのように考えなさい。認めなさいって書いてある言葉は、実はこの考えるとか見なすっていうふうにも訳しうるんですが、ギリシャ語ではですね、会計用語で計算するっていう意味。どういうことかっていうと、例えば現実が借金まみれに見える。でも今後の収支等を計算すると、自分を借金まみれと考える必要はないんだなと。どうなって安心できるってあるでしょ。だから現実をよく計算してみよう。神の視点から計算してみようよ。そうすると、あなたは自分をですね、罪に対して死んだものであると考えることができるんだよ。また、神に対して生きているものであるというふうに考えることができる。それは、私の主、キリストイエスのにあってのことってから、私たちはクリスチャンであるなら、キリストイエスのうちにあるんですよ。だからクリスチャンというのは罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだという話なんです。なかなか分かりにくいんですが、ね、先ほど黙想の中で読んだ言葉ですが、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、新しく作られたものというのは原文ではですね、そこに新しい創造があるとも訳すことができるんです。キリストのうちにあるなら、そこに新しい創造があるんです。自分を違った視点から見ようよっていう言葉ね。で、その流れで、6章12節13節を見ると、原文の流れでは、罪ってのは単数形なんですけどもね、罪が支配してはいけません。あなた方の死ぬべき体を、それは情欲の中に体を服従させないためだ。またあなた方の死体というのは手足、また五体を不義の道具として罪に捧げてはいけません。罪への贈り物としてはいけません。むしろ自分を死者の中から生かされたものとして神に捧げなさい。その死体、また五体を義の道具として。 パッとですね、真面目なクリスチャン、私たち真面目なクリスチャンはついついですね、罪が支配してはいけませんって言われてですね、あ、また罪に任っちゃったっていう気持ちになるんですが、ここはある意味でね、パウルのジョークが記されてるって思うと面白いと思います。パウロはね、6章の4節でこう言ってた、ね、私たちバプテスマを受けたってのはキリストにあって死んだんだ、同時にキリストにあってよみがえったんだ、あなた方の古い体はキリストにあって死んだんだよって言って、死んだ体はね、サタンだってご遠慮するんです。で、私たちはね、今は死者の中から生かされたものとして生きてるんだよ。現実がどうかっていうよりはね、キリストのうちにあるものは死者の中から生かされたものとして生きてるんだよ、それが定義なんだクリスチャンのって言ってるんですよ。それは神に捧げるしかないでしょうっていうことを言ってるんです。自分の手足を含むこの五体ね、共同訳では五体と訳されるね、この体の部分を不義の道具ではなく義の道具にするために神の支配下に置きなさい。かつてイスラエルの民は律法の下にあったとき、それを守ることができず呪いを受けた。しかし今私たちは、いや、しかしその呪いをイエス様は引き受けてくださって、私たちにはキリストの御霊が送られて、その私たちは聖霊の導きの中で自分の体を義の道具として神に差し出すことができるんだ。それが新しい生き方なんだ、ね、そのことがですね、続いて6章の14節で、それは罪があなた方を支配することがないからだって、ね、それはあなた方がすでに律法のもとにではなく恵みのもとにあるからだ。これはこれもね、クリスチャンというのはそういうものなんだという定義のようなものなんです。私たちはですね、律法の下から恵みの下に移されて自分を違った観点から見ることができる。私たちね、もしこの世の奴隷だったとしたら、この世の基準から見てあなたちょっとね、体をもうちょっと背が高かったらいいねとかね、もうちょっと IQ が高かったら給料高く払えるのとかね、そういういろんな基準があるけどもね、そうじゃなくてあなた方は、ね、神の奴隷、義の奴隷なんだ、神の基準からあなたの価値は測られるんだよ。それから見たら私たちみんな神の最高傑作なんです。ナルニア国物語ってね、いつも言いますが、ね、下手な神学書を読むよりもこの C.S. ルイスのナルニア国物語第1巻、ライオンと魔女、これを読むとね、神学がわかる、ね、なぜキリストが私たちのために死んで蘇ったかっていうね。で、その中に出てくる話で、4人兄弟の次男のエドマンドが、まあ要するに長男が出来がいいもんだからさ、それにやっかんでそれに反発するような感じで、魔女の手下になっちゃうね。どうして手下になるかっていうと、魔女から出されたね、この役に言うとプリンですね、それはターキッシュデライトじゃないかとよう分かんないんですけど、まあ、とにかくですね、魔女の お菓子を食べたら魔女の奴隷になっちゃうんですよ。で、魔女の奴隷になったものは解放されようがないんだ。 で、どうしたかっていうと、アスランが自分の身を犠牲にしてですね、エドマンドの身代わりに魔女の呪いを受け、ね、だからアスランが呪いを受けた結果として、ね、エドマンドが魔女から解放されたってことです。で、その後、ね、エドマンドは復活したアスランのもとで、ね、ナルニアに平和をもたらす戦士として魔女と戦うようになる、ね、キリストのうちに生かされるものはそのように魔女の奴隷からアスランの奴隷、ね、サタンの奴隷から神の奴隷へと変えられる。私の主人は創造主なんだから、その観点から自分を見るんだってことなんですね。僕もかつてですね、野村で働いてましたが、野村証券で7年を過ごした頃、その頃はドイツにいたんですが、なんかね、ある一時期ですね、ドイツのこう野村の事務所に着くたびにですね、頭が痛くなるの。で、大学病院で診察を受けたらですね、なんか血圧が低すぎるんじゃないかとか、血圧を高くする薬を、なんもそんなもんで良くならないよね、何なんだろうと思うんだけど、まあ、しかしね、そういうことを悩みながらですね、でもうちで家庭集会を開いたりなんかしてですね、で、伝道者としての飯を受け、で、早いところこれは会社を辞めて伝道者への道を歩むんだっていうふうに、ね、示された、ね、でそのことをですね、支社長に申し出て、ね、その途端で頭痛がなくなりましたね。何かというと、ね、自分が自分の仕事をですね、会社に合わせよう、会社に自分を合わせなければっていうのは結構ストレスになるんですね。で、そういうことから解放されたということですね。で、その時にですね、ふと今振り返って思うのよ、ふと今振り返って思うんだけど、その時自分がね、あ、野村の社員である前に実はキリストの大使なんだ、私の主人はイエス様なんだっていうことを思ったんですよ。そしたらね、自己主張ができるようになったね。こういう仕事の仕方をしたいんだとかね、だから有給休暇を堂々と取るとかね、そういうことができるようになりました。これ考えてみたら、私たちこの世に勤めるものはみんなそういう意識でこの世の会社に勤めなきゃいけないんだなっていうことをその時分かった。でもなかなかね、この世の仕事職場っていうのはいろんな矛盾があるよね。その矛盾とどういうふうにね、なんとなくね、こういわゆる正統的なキリスト教の話を聞くと、なんかやっぱりこの世の会社の論理と対抗しながらとか言ってね、対抗したら大けど大抵この世の組織では生きていけないんだよ。で、そのどういうあたりでこう、ね、落としどころを見つけるのかっていうのはその後もずっと悩みまして、でも基本的に僕はやっぱりその意識があるもんだから、その矛盾に満ちた会社組織の中でどうやって生きるかっていうのが一つのテーマなんだ。それがだから3年ほど前に出した職場と信仰、不当な要求を受けた時ってね、だいたい不当な要求がない組織なんてないんだよ。不当な要求がない組織に行こうと思ったら、あなたはこの世の中で生きていけません。特に日本の場合は、だって建前を乗り越えて、なんかもうこの契約を乗り越えてですね、働かすっていうのが日本の組織だからさ、なんか大変なんですね。です。そういう中で、ですから私たち考えなきゃいけないのは、この世は矛盾に満ちてんだけど、同時にあなたの主人はキリストなんだ。でもこの世の組織で働くってことは矛盾とどうにかして折り合いをつけなきゃいけないって。それをどうするか。その時にまず考えなきゃいけないのは、私たちをキリストのうちにある、ね、誰でもキリストのうちにあるなら、そこには新しい創造がある、そこには新しい創造があるんですよ。だから新しい働き方がなんかあるはずなんだ。 まあ、それでも僕の場合は飯によってですね、それから3年ぐらい経ってですね、辞めることにしたんですが、その時ですね、退社する時にお世話になった大学の先輩に、挨拶に行きました。その方はですね、後に副社長になったような有能な影響力のある方だった。彼は僕にこう言った、ね、君が望む部署に異動を叶えてあげる。会社は君のためにお金をかけたんだ。君に投資してきた。まあ、それが留学、2年間の留学としてなったんですけど、それが無駄になるじゃないかって、ね、言った。僕はね、ふとその時にまさに聖霊様に語らせられたようにこう言った。先輩、そんなことありません。野村が僕のために投資したことは、僕が牧師になることでより広く社会に還元されます。これは会社の社会的貢献の働きだと思って、ね、送り出してくださいって堂々と言えちゃったんだよ。で、僕は今も自分が言った言葉をね、自分の使命にしてます。ね、だから野村から投資されたお金を無駄にしない、そういう形で働くんだと、牧師としてってね。彼はね、その時大笑いしてくれてね、これを送り出すしかないなっていう感じになりました。本当に私はね、その時ですね、自分はこの世の支配から神の支配に移されたものとして仕事をするんだっていうことが本当にね、心の底に落ちました。そういう中で今度6章15節に移っていきたいんですけれども、6章15節ですね、ここに移ります。ではどうなのでしょう。私たちは罪を犯しましょうとでも、それは私たちは律法の下にはいません、恵みの下にいますというのであれば、決してそんなことはありません。これ何かというと、パウロがね、対峙する、ユダヤ人律法主義者がね、律法の下ではなくて恵みの下とか言ったらね、要するに枠組みを無視して生きることになるんじゃないかっていう話なんです。実際残念ながら人間っていうのはある程度のね、脅しがなければ言うことを聞かない。だから実際、まあ僕は車今運転してないんだけど、ね、昔車運転してる時に、例えばここは全然ね、速度違反が測られないなとかね、パトカー絶対来ないなと思ったら、やっぱり適度なスピードを出して動く、ね、走るけど、パトカーが見えた途端大抵スピードを落とすでしょ。それはやっぱり脅しがあって初めてですね、こうそれに従おうって思うんだよ。じゃあ私たちが律法の下にはなくですね、恵みのもとにあるっていうんだったら、じゃあその枠組みどうやって考えたらいいのっていうんで次に出てくる。あなた方は、この黄色い枠ですけれども、あなた方は知らないのですか？あなた方は自分を捧げた相手に服従する奴隷となるんだって、ね。そういう枠組みっていうよりは、あなたは自分をですね、もうすでに捧げているんだ。あなたがキリストの、ね、クリスチャンというのはキリストのものなんですよ。主人がキリストに変わったんですよ。だから、キリストの視点から自分を見るんだよ。私たちは罪の奴隷となって死に至るのか、それとも従順の奴隷となって義、神の義の基準に至るかのどっちかしかないんだよ。私たちはね、この人からどう評価されるかではなく、主の言葉への心の姿勢が問われているんだということで、私たちはキリストのゆえに、ね、恵みのゆえに、律法に従うっていう生き方に変わるんだよ。その上で6章の17節、これはなかなか難しいですね。6章17節、 神に感謝しますという言葉から始まります。あなた方はかつては罪の奴隷でした。しかし心から従うものとなった。受け出された教えの基準に向かって、それは罪から解放されて義の奴隷とされたということです。私は人間的な言い方をします。それはあなた方が肉の弱さを通してのことです。なかなかこう何を言いたいのか本当に分かりにくい言葉ですよね。ただここで見てほしいのはね、パッと日本語で見ていくときにですね、あ、私は未だに罪を犯してしまう、だから私は罪の奴隷なのかってね、いうふうに考えるね。でもここに書いてあることは、いわゆる原理原則、自分をそのようなものとして見ようよってことなんです。罪から解放されて義の奴隷とされたんですよ。受け身刑なんです。誰でもキリストのうちにあるならっていうことなんです。罪から解放されて義の奴隷とされたものとして自分を見なさい、新しい視点で自分を見なさいってことなんです。以前はね、あなた方が自分の死体、自分の手足を汚れと不平の奴隷として捧げ、また自分の手足、五体のすべてをね、汚れと不法の奴隷として、その贈り物として不法に進んだ。それと同じように今はあなた方の手足、この死体を義の奴隷として捧げなさい。清潔に向かってのということなんですね。これ面白いのはね、清潔に向かっての清さに向かって捧げなさいと。これはね、自分がそのように清くなったとか言うんじゃない、生きてる方向が変わってるってことを言ってるんです。僕はよくですね、未信者の方に福音を伝えるときにね、例えばキリストは神と等しい方なのに、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、十字架の死にまで従った、ね、神の御子がへり下って十字架の死にまで従ったっていうことを美しいと見ますか。それを美しいと見えるってこと自体が大きな変革だよって。だってこの世的に考えたらさ、そんなバカな話ないじゃない。なんで神と等しい立場をお持ちの方がわざわざ奴隷となる必要があんだよ、ね、奴隷の姿となって、ね、十字架にかけられることを美徳と考えるなんて世の中ではありえないよ。だってこの世的に考えたらね、十字架ってのはすごい矛盾だよ。これは犯罪人がかけられる最大の恥辱、恥ずかしめだよ。十字架にかけられた犯罪人を神として崇めるバカがいるかよ。とか私たちはそのバカなんだよ。この基準からしたら。もう発想が変わってるんですよ。そして私たちは知らないうちにね、この善悪の基準も変えられていってるんです。本当に変えられてるかどうかっていうのをね、ちょっと考えてみてほしいんですね。で、そのことがですね、次に6章20節ですが、あなた方は罪の奴隷であったとき、義に関しては自由の状態にあった。罪の奴隷であったときには、聖書の基準からして悪いことをやっても悪いと思わなかったって言うんだよね。ではその頃どのような果実、実を持つことができたか。 それらは今あなた方が恥じているもので、それらの目的地ゴールは死ですと言って、言ってることはね、キリストのうちにあるものは何を恥じるかっていう恥の対象、恥の感覚が変わってくるって言うんだよ。どんなふうに変わったかっていうと、まあ、今僕毎週ね楽しみに見てね、光る君ってね、光る源氏の物語、源氏物語って、こう今からさ1100年ちょっと前ですか記された名作と言われる。だけど源氏物語って何なんですか。あれは主人公っていうのは光る源氏さんというですね、これは天皇の子供なんだよ。でそれと同時にね、ただお母さんが出生がそれほど良くなかったということで、絶対天皇にはなり得ない天皇の息子として生まれた。でも知能も容姿もとってもかっこよ、彼を見るだけで本当にみんなが惚れ惚れとしてしまうような人だった。その人がね、もう本当に感性も敏感だったから、いろんな女性に恋をしていくわけですよ、ね、いろんな女性に恋をしていく物語なんだけど、同時にね、女性はそれによって振り回されるという現実があってね、やっぱりなかなか難しい人間関係が出てくるわけですよ。でその中で、ね、僕今回ですね改めてですね瀬戸内寂聴さんのですね現代語訳読んで、あ、これはなかなか大変だなと思ったんですけども、やっぱり女性の立場大変だよね。そういうねかっこいい人にですね、気持ちを寄せられて、そしてその後その人が別の方向に走っていくわけでしょ。そういう時は女性はどういう覚悟を持ってればいいのかってね、そこのところでなんとなくですね、紫式部自身がですねこんなふうに考えてたのかななんて思われる、言葉があった、ね、女性へのおすすめのようなんですけども、少々男の心が他へ移ったと言っては恨んでは生きり立ち仲違いしてしまうのも全くお粗末な話です、ね、男の心が他の女に移っても、二人が結ばれた頃の愛情を思えば、女が愛おしくてこれはこういう縁だと思って別れてしまうような気持ちなどは男側にない。そのように女の方が騒ぎ立てたどさくさ紛れについせっかくの縁も切れてしまうということがあるんだ。何事もすべて女は穏やかに、たとえ嫉妬することがあっても知ってますよという程度になんとなくほのめかして恨み事を言いたい場合もさりげなくやんわり伝えると、夫の方はそんな女の態度にかえって不憫さを深めましょう。大体夫の浮気は妻次第で収まりもするものなのです。かといってあまりむやみに夫を自由にさせ放任しておくのもいかがでしょうと、ね、妻に干渉されない浮気は男にとってもかえって面白くもなくなる、いかがですか、そうでしょうとか書いてあってね、なかなかね浮気する男をどうやって操るかみたいな感じが書いてあるんですが、こういう話を聞いてさ、私たちクリスチャンもそうありましょうなんて誰も思いはしないよね。だって浮気なんかありえないよとね、いうふうに私たちは感覚が変わってるんですよ。知らないうちにね、やっぱりね、自由恋愛が素晴らしいなんていう感覚から私たちは少なくとも変わってるんです。浮気は絶対いけない。ね、誠実を尽くすのがあるべき道だって考えるようになってる。ね、ついにさ、戦後、だって日本で起こった変化っていうのはすごいことですよ。 天皇家っていうのは血筋や血筋のみが財産みたいな、ごめんなさい。だから一夫多妻があって初めて天皇家の血筋が守られるみたいな感覚があるのにさ、その天皇家自身が今ね報道されるときにね、天皇と皇后はいかに仲いいかっていう、そのね浮気なんか絶対ありえない、浮気なんかあったらですね天皇家じゃなくなっちゃうみたいな話っていうのは、知らないうちに価値観が変わってんでしょ。すごいことだよね。だからそのようにね、結婚関係がね、この本当に互いに誠実を尽くす関係であって、浮気は絶対ありえないんだっていうふうに私が思うようになり、クリスチャンばかりか日本の、ね、感覚もそう変わってるでしょ。だから不倫っていうの報道されちゃったらその人が立場を失うなんてすごいことだよね。だから昔はそれは自由恋愛、美しい、それが物語になったんだけど、それは今美しい物語にならないんだよ。価値観は変わったんです。それは私たちはキリストにあって価値観が変えられてる。それが社会をも影響している。それが私たちは罪の奴隷から義の奴隷に変わったってことなんです。奴隷っていうのは言葉は悪いんだけどもね、奴隷の場合は主人だけが奴隷の価値を評価することができる。他の、ね、主人から奴隷は評価されようがないんです。私たちを評価するのは私たちの所有者であるということを私たちは忘れちゃいけない、ね、前回やったようにクリスチャンであるっていうのはオーナーチェンジ、私たちの所有者はね、この世のものからキリストに変わった。だからね、キリストの視点からね、自分の価値をですね、この世的に年収いくらとかね、そういう、何に評価されてるのなんてね、何人がいいね押してくれるのとか、そんなの関係ないんだよ。私たちはですからね、自分をどう見るかっていう価値観が変わるってことが、罪の奴隷から義の奴隷と立場が変えられるっていうこと。前回も言ったんですが、僕にとってね、2001年にですね、岩井先生ご夫妻と私たち夫妻ですね、スイスのラサでハンス・ビルキ先生という方から研修を受ける、これは素晴らしい体験だった。参加者の中で、若かったのが私たち、ね、岩井先生、私たちなんですね。で、決定的な変化を、ね、若い、牧師はその時に受けました。どういう変化かというとね、その時に僕が教えられたこと、それまでね、僕はなかなか自分の感性ってあんまり自信を持ってなかった。自分はこう感じるっていうことをね、堂々と言えなかった。自分が感じるっていうことを堂々と見てることはとても大切だっていうことがその時分かった。それと同時にね、幼児期の心の傷なんて探すのを一生懸命やってたんだけど、そんなことをやるよりはね、幼児期にあった喜びからあなたの独自な生き方が生まれるんだよっていうことを学びました。でね、今振り返ってみて本当にああそうだなと思うんだけど、あの時からね、岩井先生と僕ってのはどっちもね、いわゆる牧師の標準的な基準から見たら外れてるんですよ。外れた形をわーっと突き進んでったんですよ。まあ岩井先生と僕って好対照だね、あんまり比較するのなんだけど、彼は本当にですね、直感的に動く、もうどっちか多動的に動いちゃうんだよね。働きの幅がどんどん広がっちゃうんですね。ミッションスクールで働いたりね、こう放送伝道で働いた、まあ、その前から働いた、それがますますのこう激しくなっていくんです。一方僕はですね、神経症を逆手に取るような働き方をするような、 神経症を逆手に取るように、要するに、まあ、どっちかというと牧師室にこもってですね、で、まあ、相談に来る人には相談になるけども、で文章を書いてですね、それを本とかですね、さまざまな媒体を通して伝えるって形で、もうちょっとまともな牧師だったらもうちょっと訪問しろよなんて僕聞こえてくるんだけどね、誰かが言ってるっていうのは頭の中でそういう声がするんだけど、その度ごとにね、私はオーナーチェンジとね、いわゆるこの世の、ね、キリスト教団体が求める理想的な牧師像とかいうことをね、もう取っ払っちゃってね、私は神からこう召されてると思ってそれを突き進むっていう感じになっちゃったんだよね、両方とも。でも現れ方は全然違うんですけれども、それがだからあなたはね、いわゆるこの世の基準じゃなくして義の奴隷として自分が召された方、その召しに従って歩むっていうことなんだ。それぞれが輝き方、生かされ方があるんだってことでね。でも私たちはその清潔に向かってって、清さに向かってっていうのは、じゃあ清さっていうのは何なんだっていうので次が出てくるんですけども、ここのところで19節で清潔に向かって、私たちは清さを目指していく。また22節は清潔に至る果実を持つ。じゃあ清潔っていう言葉はね、テサロニケの手紙4章3節では聖なるものとなるっていうふうに訳される。神の御心はあなた方が聖なるものとなることだ。それはどういうことかというと、一人一人がわきまえて自分の体を聖なる尊いものとして保つ。だから聖なるものとなるってことは、自分の体を聖なるかけがえのないものとして保つことが聖なるものとなることだ。それは同時にね、みだらな行いを避ける、神を知らない異邦人のように情欲に溺れずってね。だから光源氏のような生き方に憧れて、ああいう、ね、自由恋愛を目指しましょうと言うんじゃなくてね、情欲に溺れず、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしない、そのような価値観へと変えられていって、いわゆる目指す方向が違うんです。もう清くなったっていうんじゃなくて、目指す方向が違うってことです。より多くの人から評価しましょうとか言うんじゃなくて、それがね、6章22節23節次ですけれども、6章22節23節でこうなる。しかし今は罪から解放されて義の奴隷とされ、清潔に至る果実を持っている。その目的地は、行き着くところは永遠の命だ。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は永遠の命。それは私たち主イエス・キリストのうちにあるものって、これもね、私たち清くされましょう、そうなんだけど、でもここに書いてあるのはそうじゃないんだよね。今はね、誰でもキリストのうちにあるものはね、罪から解放されて義の奴隷とされているんだ。清潔に至る果実、実を持っているんだ。これ何なんだよ、ね、これも自分をそういうものとしてみなさい、ね、義の奴隷とされたとみなさい、清潔に至る果実を持っていますとみなさい。これは私たちは聖霊を受けているものとして自分を見なさいっていうことかと思います。その目的地は永遠の命、ね、永遠の命ってのはすでに今から始まってるんだけども、同時に永遠の命が完成する。永遠の命とはね、この前鈴木俊先生が来た時にね、 永遠の命とは神との交わりですってことを強調してくれたと思いますね。まさにそうなん、神とまた御子との交わりの完成するっていうのが永遠の命、それが今からあるんですけども、それは私たちはね、この歴史のゴールっていうのは愛の交わりの完成、それを私たちは先取りするように生きている、ね、今結婚してる人は何のために結婚しているかっていうとね、こうなかなか 愛し合うっていうことは難しいなっていうことを体験して、なかなかね、結婚するといろんな難しさが出てくるなって、それをことして、訓練されてるね、愛を学ぶ学校に入れられてるんで、だから結婚は大変に決まっとんだよね。で、大変なところをですね、こう学んだ結果としてね、だから来たるべき世の中ではもう結婚ないんですよね。復活するときには人はめとることも嫁ぐこともない、天の御使いたちのようである。それは来たるべき世界においては全ての人との関係が理想的な夫婦のような形まで成長するよってことで、言ってることはね、永遠の命は今から始まってんだけども、同時にゴールに至るときに愛の交わりが完成する状態、それはシャロームが満ちる世界になる。で、私たちはもうすでにその目的地が決まってるんだよ。ね。目的地は永遠の命、その愛の交わりが完成する場所だ。一方、罪の報酬は死である。しかし、神の賜物は永遠の命だ。それは私たちは、主イエス・キリストのうちにあることで保証されてるんだということなんです。これはね、キリストのうちにあるっていうことはそういうことなんだよ。キリストのうちにあるっていうことは愛の交わりの完成に向かってるんだ。シャロームが満ちる世界にもう保証されてるんだ。それがキリストのうちにあるっていうことなんだっていうことを言ってるんです。これは五章からの流れの、ね、結論なんです。ちょっと五章十二節二十一節移しますと、ね、五章で言ってたのことは、ちょうど一人の人、アダムを通して罪が世界に入って、罪を通して死が入った。アダムを通して死が全世界を満たすことになった。でもちょうど罪が死において支配したのと同じように、恵みもまた義を通して支配するためだったって言って、私たちは罪と死の支配から、恵みと義の支配の中に移された。それは永遠の命のためであった。私たちの主イエス・キリストを通してのことだった。言ってることはね、クリスチャンになったっていうことはあなたの国替えが起きたんだよ、ね、罪と死の国から、ね、恵みと義の国へと国替えが起こったんだよ。ところがあなた方はこの世の発想になってですね、いつも自分をこの世の基準で見てしまう。それがいけないんだよ、ね。神が私たちのためになしてくださったことを、ね、理解して、もうあなたは、ね、この世的に見ると奴隷の立場から王子、王女の立場に変えられたんだ。自分の立場が変えられ、国替えが起こったんだっていうふうに自分を見ましょう。で、最後に見てほしいんですが、ね、6章14節、17節、18節、22節で繰り返されることがある。それは何かというと、神が私たちのためにしてくださったことを思い起こそうと。6章14節で言われたのは、罪があなた方を支配することがないって言ったんだよ。まあ、現実にはなかなかそうならないんだけど、原理的には罪があなた方を支配することがない。あなた方は律法のもとではなく恵みのもとにあるんだ、ね、律法のもとから恵みのもとに移されたんだ。でさらに、神感謝します、あなた方はかつては罪の奴隷であった、しかし今心から従うものとなったというのは何かと、あなたの価値観が変わって、あなたの善悪の基準がこの世の基準から神の基準へと変えられている。結果としてね、 十字架にかけられた犯罪人を神として崇めるほどにこの世の常識から変わってんだ。あなたは罪から解放されて義の奴隷とされた。だからね、自由恋愛は美しいなんて思わなくなってるだろうって。今は罪から解放されて義の奴隷とされ清潔に至る果実を持っていますって、持っているんですよ。私たちは結構ね、大きな誤解があるんだけど、聖書的に言うとクリスチャンであるっていうのはどういうことかっていうとね、聖霊を受けているっていう意味。聖霊を受けていないクリスチャンってありえないんですよ。これは言葉の矛盾なんです。聖書によるとクリスチャンっていうのは聖霊を受けているものなんです。聖霊を受けた結果として十字架にかけられた犯罪人を神として崇めてるんですよ。その目的地は永遠の命、その永遠の命の完成に至るってことなんです。だからね、信仰の基本ね、決してね、自分の現実を見てどこまで成長したかなんてね、わかるんじゃなくて、誰でもキリストのうちにあるならっていう視点から見るんだ。で、最後もう一度見てほしいね、コリント第二の手紙5章17節。誰でもキリストのうちにあるなら、誰でもキリストのうちにあるならですよ。皆さんクリスチャンでしょ？ったらキリストのうちにあるんですよ。その人は新しく作られたものを、別訳によるとそこには新しい創造があるんです。自分のうちに新しい創造があるってことを本当に分かってるか。私たちのね、教会のビジョンは英語で言うとニュークリエーション、ホープオーザシャロームなんだ。ニュークリエーションが私のうちにあるんですよ。で、そのニュークリエーション、自分のうちに ある新しい創造を分かってるか、ね、またどっかの時点でね、あ、この点で私の価値観変わったな、自分を違った観点から見られるようになったなって、そのニュークリエーションなんですよ。新しく作られたもの、新しい創造がある。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなった。とかね、私たちは本当にね、日本のカルチャーの中でいつも原点主義の中でね、あなた、ここのところこうやったらいいんじゃない、ね、親切の言葉がいろいろと飛び交ってね、あなた、この部分を変えたらもうちょっと仕事ができるようになるよとかね。この部分を変えたらもっと他の人との関係が良くなるよって、もう本当全員わかるんだけどさ、死ぬまで言われっぱなしじゃないの。死ぬまで改善ってなくならないよ。だいたい年を取れば取るほどですね、改善すべきことが増えてくるんだ。そうやってさ、自分をいつまでたっても足りないもの、足りないものを持って見ながら見る、自分を見るのかよ。そうじゃないんだよ、ね、私たちはこういうふうに見るようにね、教えられた。誰でもキリストの位置にあるなら、その人は新しく作られたもの、またそこには新しい創造がある。ニュークリエーションがすでに始まってんだ。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなった。それが神の視点から自分を見るってことです。ついついね、僕もかつてね、6章見ながら、ね、結構大変だな、次の奴隷、相変わらず罪の奴隷となってるな、義の奴隷、ああそうなりたいなとかって、そうじゃないんだ。罪の奴隷から義の奴隷に移されたんだ、新しくされたんだ。どうして自分を新しいものとして見ようとしないのかっていう、それがローマ書6章の論理なんです。キリストのうちにあるものとして自分を見直しましょう。神が私たちのためにしてくださったことを見ようね、これも私たちの常識となっているでしょう。クリスチャンって何なんですか？キリストが私の罪のために死んでくださったってことを信じて、それによって私たちが永遠の命を受けている。私たちはすでにね、神のものとされて義と認められている。罪人でありながら義と認められていると思うっていうのがクリスチャンの定義でしょ。それが私たちが言うところの救われたっていう表現でしょ。全然救われてもいないのにごめんなさい。 この世的に考えたら。クリスチャンになったからといって何も変わってないじゃないか。でそれを私たち救われたと宣言するんだよ。自分をキリストにあるものとして見るから。そのように自分の見方を変えることによって結果的にあなたは変えられていく。神の視点から自分を見ることによって結果的に徐々に変わっていく。反対にですね、どこまで行っても私はこの部分が変わっていないと思うとですね、いつまでたってもネクラなクリスチャンのままになる。変わり得ない部分ばっかり数えるですね、日本人的な、ごめんなさい、本当に記憶されないなってね、根っこの伸び方を見てですね、埋めてしまうですね、内村鑑三がかつてですね、自分の根の張り方を一生懸命見てたって言って指摘されたと同じようなネクラなクリスチャンになってしまわないように気をつけましょう。お祈りします。天のお父様、誰でもキリストのうちにあるな。その人は新しく作られたものだ。そこにはニュークリエーション、新しい創造があるんだ。感謝します。どうか私たちを神にある新しい創造として自分を見ることができますように。すでに始まっている新しいこと、私の中にすでに新しい価値観が生まれている、目指すべき目標もすでに変わっている、記憶される目標も変わっている、古い価値観から、自由恋愛の価値観から、誠実を目指す価値観へと変えられているんだ。何度失敗しても戻ろうとする、そのようなものへと変えられている。どうか私の中で変えられている価値観、変えられている恥の感覚から自分を見、人を見ることができるよう導いてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。